9月20日金曜日、今日の天気は曇り時々晴れ。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新葉一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。今の有楽町の気温が 20.6 度、はい、なんかね、昨日もカラッとした感じの天気で、うん、あ、秋が来たなというね。
そうですよね。
外に出るのも本当なんか爽やかで気持ちがいいなという感じでね、
はい、
スポーツの秋がやってまいりましたよ。いよいよ
そうです ね、まあ、いろいろ秋はありますけどね。
うん、その中でもスポーツの秋ね、ラグビーワールドカップの話をすると思ったでしょう。ところがですね、
ところが、
今日のデイリースポーツ一面は長島超え世界一近本154ヒットというですね、
うん、
いやー、他に話題がないんですよ阪神は。本当に
あのメッセンジャーさんは
聞くなよ。
いかが思いなのかなと思って飯田さん的には。
アーサークリスティの小説に、そして誰もいなくなったというのがありますが、まさにですね、鳥谷選手もいなくなり、メッセンジャーもいなくなり、ソラーテという外国人選手は途中でいなくなりというですね、もう近本くんぐらいしかと。虎の誇りというふうにデイリースポーツも書いておりますが、昨日は8対0でヤクルトスワローズに大敗を喫したんですけれども、そんな中で近本選手がね、新人としてはセリーグで最多、はい、となる61年ぶりに記録更新、154ヒットを記録したというね、もうこれを言い募ってなんとか気持ちを慰めるしかないという感じでもあるんですけれどもね。
はい、
日本放送はあの野球の中継を当然やってるじゃないですか、うん、もうあのジャイアンツもね、マジックがいよいよってところ読んで、まあちょっと足踏みしてますけれども、あの今日もね、 DeNA 対巨人戦を当然お送りするわけですが、
はい、
これもしですね、まあ仮の話なんですけど、
はい、
阪神が3位に滑り込んだ暁にはですね、DeNA とクライマックスシリーズをやるということがあって、うん、で、その場合は横浜スタジアムでやるじゃないですか、はい、そうすると、実況をね、もちろん日本放送もやるんですけれども、実況中継を。で、大阪の局はですね、乗り込んできて自分たちでマイクを立てて実況するというのをやるわけです。で、その時に実況のアナウンサーは来て、で、解説も来るんだけど、技術スタッフは実はあの日本放送から出さなきゃなんないってことがあってですね。
ほう。
で、そうするとそこら辺の人繰りとかも結構頭を悩ますんですけど、うん、大阪の局はやっぱりね、一縷の望みを最後まで捨てないと。ギリギリのところまで、いや、まだ可能性がありますからと。いや、東京の局からしたら、いや、もうそろそろいいんじゃないですか、諦めて、みたいなことでも、いや、まだ何言ってんすか、ということはあったんですけど、いい加減ですね、某大阪の毎日放送さんだとかも、いい加減そろそろ、これはあかんわ、ということになってきたそうで、
はあ、
あ、そうなったら私もこれはあかんわとなるのかな、と。
イエス。
まあ、一縷の望みは捨てないながらも、望みは近本だなと、秋が深まってまいりました。ラグビーワールドカップについてはですね、後ほど、日本放送でももちろん中継をいたします。で、その中継を実況するですね、山内博明アナウンサーとつないで、まあ、初戦のロシア戦、そしてその先も含めて、見どころを聞きどころ聞いていきたいと思いますので、
はい、
はい、6時50分過ぎのコーナーです。さあ、スタジオ長官各紙が入ってまいりました。気になるニュースをピックアップしてまいります。一面トップは日経を除いて、すべて昨日の東京地方裁判所での裁判の判決についてです。東京電力の旧経営陣3人に対して、業務上過失致死傷罪で強制起訴をされた裁判、東京地裁は3人に対して無罪判決を言い渡したと、まあ、津波の予見性については認めずということが読売新聞一面、それから朝日新聞は東電旧経営陣3人無罪強制起訴地裁判決、津波予見は困難。毎日新聞は巨大津波予見できず、やっぱりこの津波が予見できなかったというこの裁判官のお判断についてというのを見出しに出しているところが多いですね。産経新聞も津波予見できず、それから大津波予見できず、東京新聞です。 まあ、これ法律に照らせばこうなるというところなんですが、まあ、その知見というものがなぜ生かせなかったのかというあたりはこれから先も検証が必要だし、あるいはそういうシステムであったりとかを中に入れる方法、まあ、再発防止ですけれども、それをどう具体的な形にしていくのかというのがこれから問われるんだと思います。まあ、これについても後ほどね、7時台に今日のコメンテーター三宅邦彦さんとも深めていこうと思っております。それから社会面に各紙出てるんですけれども、先ほどね新業アナウンサーも読んでくれた埼玉市の見沼区の集合住宅で小学4年生の新藤亮介君の遺体が見つかったという事件、義理の父親逮捕と、そして、殺害もほのめかすような供述もしていると。でこれ動機についてもいろいろと、まあ、すでに警察からね情報が出ておりまして、読売新聞が結構詳しく書いてるんですけれども、殺害の関与についてこの無職新藤雄介容疑者32歳が逮捕されておりますが、本当の親じゃないと言われ腹が立った、首を絞めて殺したという趣旨の話をしていると、県警慎重に調べているということであります。まあ子を持つ親としてはこう衝撃的な事件でもあるし、まあ、一方でこの義理の父親が、まあ、妻の連れ子に手をかけるという事件が本当に相次いでいるというあたりは非常にいたたまれないという、ね思いがいたします。まあ捜査の過程でまたこの動機とかがねいろいろ解明してくるでしょうけれども、そういうこう怒りのコントロールであるとかっていうのは、じゃあ一体どこでどう教えればいいんだとかね、そういうことを、まあ、社会全体での再発防止まで考えると、まあなんとも胸が痛くなる事件であります。ただ胸が痛くなるとだけ感想だけ言ってる場合でもないので、社会的なシステムとして公の力にこれを頼るのか、社会全体の目で子どもの命を救っていくためにはどうしたらいいのか、そういうこう、まあ、昔でいうところの、まあ、地域社会全体でその地域の子どもを見ていくっていうシステムっていうのはなかなか今作りづらい世の中になっているのか、そうすると、公の部分に頼る部分が多くなるんですが、児童相談所の役割であるとか、あるいは警察との兼ね合い、特にまあね、その前に虐待の兆候とかがあったというようなことも今のところ報じられてないので、そうなるとなかなか難しいのかとはね、その辺も含めて議論していきたいところであります。それから一面のトップではないところに各社載っているんですけれども、昨日おとといと行われておりました日銀の金融政策決定会合で、これで緩和の維持ということが出てきました。でこれに関してはですね、新聞の記事もまあさることながら、日本銀行が、当面の金融政策運営についてという昨日の金融政策決定会合の、まあ、結果をですね、PDF でこれ、3枚にこうまとめてあると、あ4枚ですね、にまとめてあるという紙が出てますんで、まあ、これを参照するのが一番いいんですが、そもそも論としてですね、金融緩和をじゃあこれ当面維持で、ああよかったとなるのかというところです。先週日経新聞も報じてましたけれども、金融緩和と言いながら日銀は裏でちょろちょろとですね金融緩和を縮小しています。でこれがどのぐらい縮小しているかというと、ピークには年間80兆円をめどに買い取るっていうふうに金融をどんどん緩和していくと言っていた日銀がですね、今足元で年間20兆も買ってないと、実は金融緩和アベノミクスを始めた当初の基準にすでに戻っているという話があって、ってことはもう緩和してねえじゃんっていうのが一点で、さらにですね、先行きの我が国経済はというふうにこれ、ペーパーにも書いてあるんですが、要するにですね、消費増税の影響も軽微でこれから先どんどん景気は良くなるんだって書いてあるんですよ。冗談じゃねえ、こんな大本営発表をですねシャーシャーと日銀が出してるっていうのは一体どういうことだと、数字で出してみろって話で、個人消費は冷え込んでいる、海外への輸出も冷え込んでいる、輸入も冷え込んでいる、いいところがないのにどうしてこれで景気が良くなるっていうふうにイケシャーシャーと、あの偉い人たちが、頭のいい人たちが言えるんだっていう話なんですよ。東電の話と変わってねえだろうと、結局数字を自分たちの結論にいいように作り変えるなり、レトリックでこうやって解き伏せるってことしかやってない、東電と日銀変わんないじゃないかっていうのがですね、 今日私が新聞を読んで、そしてこのペーパーを見て思ったところなんですよ。こういうことやってたらどうなるか。不景気で苦しむのは庶民であって、またあのデフレの時代のですね、経済的な要因で自殺する人が増えてしまうというところに戻ってしまうのかっていう、今瀬戸際に来てるような気がするんですけれども、いかがでしょうか。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、ニュースについてご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーター、外交評論家三宅邦彦さんです。取り上げるニュースですが、有志連合構想、そして東電をめぐる昨日の判決、イスラエル総選挙、千葉について、さらに日朝関係も取り上げてまいりましょう。さあ、次第のコメンテーターは外交評論家三宅邦彦さん、ニュース深めてまいります。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ラグビーワールドカップ、
そう ねついに始まりますね。
この日に三宅さんとやるってなんかすごい、僕運命みたいなのもあるなと思って。なんで、あのワールドカップをこう日本に引っ張ってきた一番のきっかけって、うん、あのイラクで亡くなられた奥さん大使だったと。で、その奥さんが亡くなった後に入られたのが三宅さんだったっていう。
ああ、イラクにね。
イラクに、
まあ、僕はアラビア語ですから、
うん、ああなるほど、
ホーラーの方がいかん。
アマゾンのオーディオブックオーディブルなら、人気俳優が朗読する名作小説、
私のことを覚えていてほしいの、
私ノルウェーの森や胸躍るオーディオエンターテイメント、
ブラックウィドウが僕のチップの中に、
マーベルズウェイストランダーズシリーズが聞ける、オーディブルで聞こう。
改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新葉一華です。
あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 工事アップ、7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、外交評論家、キャノングローバル戦略研究所研究主幹、三宅邦彦さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
お願いします。三宅さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュース、こちらです。有志連合構想、アメリカが同盟国に海上監視体制の計画を提示。イラン近海の中東ホルムズ海峡の安全確保に向けたアメリカ主導の有志連合構想をめぐって、トランプ政権が11月に艦船55隻による海上監視体制の実現を目指す計画を同盟国友好国に示していたことが分かりました。これまで有志連合に参加を表明したのはイギリスやサウジアラビアなど5カ国にとどまっておりまして、日本政府は態度表明を保留しております。ということなんですが、今週1週間の動きを見ると、はい、あのサウジアラビアの石油関連施設に、
ま
あ、攻撃があった、
ありましたね、
そのイエメンの武装組織なのか、アメリカはイランそのものが攻撃したと言っている、うん、ちょっときな臭くなってきました。
まあね、あの常識的に考えてですね、うん、イランが知らないはずはないと思っています。あれだけあのまあ、ミサイル等との残骸がありますよね、
はい、
そして、まあ、イラン圧倒的に力がありますから、
うん、
あのイエメンの武装勢力なんてのは、ね、こんなもん作れるわけはないんですよ、は
い、
ですから少なくともイランが提供したことは間違いない、まあ、要するに、ね、はい、何が言いたいかというと、うん、この、有志連合出てきたのは5月6月あたりからくすぶってきて8月ぐらいに動いてきたわけでしょ、
はい、
その段階で何が海のものとも山のものともというのがあった、
うん、
そして安倍さんは行ってテヘランに行って、
はい、
でその時タンカー攻撃された、
だ
けど誰がやったかわからないという状況でいたわけですね、
はい、
だけどここまで来てね、サウジアラビアの石油施設、はい、しかもサウジアラビアの生産量の半分ぐらいを止めるような攻撃をしてる、起きている状況で、
はい、
この有志連合構想の僕は意味も変わって、少しずつ変わってると思うんですね、ですからその意味ではあのやはりイランに今までは、まあ、ある程度気兼ねをしたのかもしれないけども、
はい、
私はあの最後は日本の国益は何かということを考えなきゃいけない。日本の国益は何かっていうと、
はい、
やはり東アジアからインド洋を通ってペルシャーンまで行って、うんう
ん、はい、
そしてそこでエネルギー、特に原油の8割9割をそこから取ってきてるわけですから、
はい、
そこがあの万が一イランとサウジアラビアの戦争にでもなってね、
うんうん、
で両方で相打ちして石油施設ぶっ壊したらどうなるんですか、
はい、
石油来なくなるんですよ。
そうですね、
それをやはり回避しなきゃいけないというのが一番大きな問題だと思いますから、
うんうん、
でこんな状況で果たして、はい、 イランに気兼ねばかりしていていいのかなと。イランはもっと否定するならばね、
はい、
それそうじゃないってことをはっきりと、示すべきだと思うし、それができないんだったら少なくともホーシー派に対する、
はい、
他のいろんな武装勢力に対する支援も含めてね、見直すとかそういうことを考えてくれるんだったらともかくですよ、
はい、
全く何もしないで、このまま行くとですね、私は非常に不安定な状況になると思うので、やはりそろそろ日本も本気で物事を考えなきゃいかん。ただ、じゃあ日本が海上監視体制とはいえ、まあ、海は広いですからね、
はい、
イエメンの沖もあるし、ペルシャ湾に別に入る必要もないかもしれないし、分担で55隻なら55隻で11月までにということであれば、
はい、
まあ、淡々と状況に応じてイランとの関係よりも、はい、やはり地域の安全を見ながら考えるべき時期に来てると思います。
なんかイランがどうなんでしょう、ここへ来てそのいろんな、まあ、船に穴開けたりとか今回の油田のこととか、はい、強硬になってきてるって感じなんですか。
いや、これは私の持論は、強硬派の関東軍っていうのがどっかにいてね、それは悪さやってるんだと思いますけども、もちろん証明のしようがないんで何とも言いませんが、このまま行くとどんどんどんどん突き上がる。アメリカはボルトンさんがいなくなって、
はい、
もう戦争する気なくなってるから、やっちまえということかもしれない。これ非常に危険だと思います、
はい、
おはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分になるところです。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今朝のコメンテーターは外交評論家の三宅邦彦さん。取り上げるニュースはこちらです。福島第一原発事故をめぐる裁判、東京電力の旧経営陣3人に無罪判決。東京電力の福島第一原子力発電所事故をめぐって業務上過失致死傷の罪で強制起訴された勝俣恒久元会長ら旧経営陣3人全員に対し、東京地裁は昨日無罪判決を言い渡しました。裁判の争点となった巨大な津波を予測できたかについて、東京地裁は津波を予測する可能性がおよそなかったとは言い難いとした一方で、津波の予測に関する具体的な証拠や信頼性はなく、原発を停止するほどの巨大な津波の予測ができたとは認められないと否定。その上で、3人は責任を伴う立場にあったが、刑事責任を負うことにはならないと判断したということです。まあ、もともと検察が2度不起訴という形になって、はい、今回はそこからまあもう一度ね、検察審査会を経て、
そうですね、
という裁判の流れです。
まあ、法律の世界と、はい、それから一般国民の世界、誤解を恐れずに言いますけども、やはり国民感情のどっちを優先するかなんだけど、国民感情もあれば、
はい、
法律の世界の ロジックもあるわけですよね。これ業務上過失致死ということは過失、まあ、刑事裁判問う場合に、刑事責任問う場合には、
はい、
当然故意か過失がなきゃいけないわけでね。これ過失があるかどうか、すなわち予測できなかったことは過失なのかということになりますよ。
はい、
昨日実は韓国に行ってましてね。で、韓国でほら例の玉ねぎのおっさんがいるじゃないですか。
あの法務大臣、
法務大臣の話ね。まあ、これもある意味で国民感情なのか、検察を、まあ、悪者になってるんだけど今は、
はい、
法律の世界かということで、同じ、まあ、世界中どこでもね、民主主義の国家であればあることですよ。
はい、
私は日本には、まあ、韓国の内容のことを言うつもりはないけれども、日本にはやはり司法権いい意味で独立をし、そして、まあ、昔大津事件というのがありましてね、ロシアの皇太子が切りつけられて、はい、それで、まあ、みんな心配してね、極刑にしろとかなんとか言ったんじゃなかったかな、はい、それは裁判所はもちろん認めなかった、
はい、
罪刑法定主義ですからね、法律があってそれで裁かれるわけで、人間の、はい、まあ 限界というか国民感情はあるかもしれない、いろんな思いはあるかもしれないけども、
はい、
それをで左右されてしまえばね、法律的な判断が、それは基本的に裁判もしくは司法の政治家になると思うんですよ、
はい、
それが長い目で見た時に本当にいいのか、毎回毎回国民感情で流されて、そして法律の本来あるべきに全ての人間に対して同じように厳しくいくという原則にね、
はい、
照らして本当にそれでいいのかという議論は常にしなきゃいけない議論だと思うんです。経営責任はもちろんあるし、
はい、
そして東京電力実際に福島第一にも行ってまいりましたけど、それは彼らもそれは責任を感じて、ものすごい一生懸命やってますよ、やってる人はね、現場の人たちはね、
はい、
ですからだからいいということにはならないけれども、この経営陣の経営責任というものと、
はい、
会社としての責任というものと、それから刑事責任、それはやっぱり微妙に違うんだろうなと、ですから私は自身は誤解を恐れずに言いますけれども、
はい、
この裁判の内容は、まあ、どちらかといったら妥当と言わざるを得ないかなと、気持ちは分かりますけどね、
こ
うやってひどいとは思うけども、
はい、
なかなか難しい判断だと思いますよ。
結局その法律と照らしてっていうところが当然出てくるわけですよね、裁判司法の場というのは、
法律を国民感情でコロコロ判断変えたら、
はい、
それはやはり法の安定性というものにまで影響を及ぶ可能性があるんで、私はちょっと慎重であるべきだと思ってます。
日本放送では6時から番組やってますんで、いろいろご意見もいただきますが、まあ、メールでいただく意見おかしいだろうというようなのも結構ありますね。ポリモリスさん61歳、京都伏見からいただきました。この判決納得できないという人は多いと思う一方で、私も仙台にいて被災者だった立場から言えば、想定外というのは免罪符なのかという怒りがあります。今回の台風15号に関する対応だって、まあ、想定外が、理由で遅れているとも言われますが、予算的地理的な油断もあったのではないでしょうか。だとすれば事前に15メートル超の津波の可能性が示唆された中での今回の福島第一原発の事故、その当時の責任者無罪にしていいのか、まあ、次に例えば関東大震災が来た時に一体誰がこの免罪符を使うことになるのか、これでええんでしょうかと、まあ、この再発防止というのはまた別で考えなきゃいけないというところになるわけですかね。
まあ、一般論としてはね、巨大な組織が官僚化をして、その結果柔軟に動けなくなったという意味ではね、僕は責任があると思います。それは行政責任もしくは、まあ、ある意味で、まあ、東京電力もある意味で、ね、半分公ですからね、
はい、
でそういう責任が問われるべきだとは思うんだけども、じゃあそれは刑事責任かなと、思いますね。ただ、まあ、巨大組織は常にこうなる感情がしますから、はい、今しめなきゃいけないと思います。
では続いて2つ目こちらです。イスラエル総選挙、反首相派が勝利宣言、ネタニヤフ首相との大連立を拒否。17日に投票が行われたイスラエル総選挙で、反ネタニヤフ首相派の中道政党連合青と白は19日勝利を宣言しました。一方、敗れた右派政党リクードの党首を務めるネタニヤフ首相は、青と白を率いるガンツ代表に大連立政権の樹立を呼びかけましたが、直ちに拒否され、首相の続投を取り巻く環境は厳しさを増しております。なんかネタニヤフさんはネタニヤフさんで、汚職の疑いみたいなのが、訴追の恐れみたいのがあるっていう話もありますね。まあね、10
年やってるからね。
いや
僕はね、今回今朝とても嬉しいんですよ。
おお、そうですか。
そうですよ。イスラエルの総選挙なんてね、
はい、
普通の人は関心ないでしょう。悪いけど、
まあ、中東の話だとなると、
私は中東の専門家の端くれだから、よくぞ取り上げてくださいました、ありがとうございますと。もちろんね、
はい、
イスラエル人口は700万だったかな。そして非常に複雑な社会ですよね。移民、いろんな地域から移民が来てるし、はい、アラブ人ももちろんいるし、彼らの選挙権ありますから、
はい、
でそれで全国全体がもう一区で、完全比例代表ですから、
はい、
その意味では、まあ、ありとあらゆる政党ができるわけよ。
ね、少数の政党が、
でも過半数占めた政党ってほとんどないわけですよ、今までも。
昔
はともかくね、そうなるとね、まあ、その組閣をするだけでというか、まあ、主犯指名を受けて、で数合わせするのが大変なんですね。その意味ではよくぞこの、はい、 問題に焦点を当ててくださったありがとうございますと言いたい。なぜかというとね、
はい、
これイスラエルの国内で誰が首相になるかだけの問題ではなくて、
はい、
まあほら有志連合がどうのこうの、
はい、
それからイランとの関係どうするか、このイランに対して最も厳しかったのはこれはボルトンさんだけじゃなくてさ、アメリカの
、はい、
実はイスラエルのネタニヤフさんなんですよね。
うん、
ですから彼がもし首相で亡くなる場合、
はい、
だからといってその反首相派が必ずしも、はい、親イランではないんですよ。イランは対しては厳しいんだけれども、やはり微妙にニュアンスが変わってくる、もしくは対応が変わってくる可能性があって、その意味ではイスラエルの選挙で誰が首相になるかが、
はい、
湾岸地域の安定にもね、
微
妙な影響を及ぼしうるという意味で非常に重要視すべきだと思っています。もちろん欧米のメディアではこれものすごい大きなニュースなんだけど、
はい、
日本でこうやって取り上げてくださったのは、ね、本当に嬉しいなと。これ実は本質に近い重要な選挙だったと思ってます。
はあ、はい、その反ネタニヤフ派と呼ばれる青と白の代表のガンツさんという人、うん、まあ、この人軍のトップの経験があってですね、
あそこの軍のトップっていうのは、
はい、
みんな首相になってます。
あ
ってもそれはイスラエルで最も優秀な連中はみんな軍に行きますから、その中で参謀長になるってことはね、
はい、
これはもうトップだってことです。もちろんピンからキリまであるかもしれませんよ、
ええ、
だけど多くの人は政治家になってますよね。
は
あ、ですからそれなりに、はい、優秀な人だと思います。
なんか日本のイメージだと、日本国内のイメージだと、その軍の人っていうのは戦争したがるんじゃないかみたいなこと言われます
けど、
うん、
いや、逆に、ね、そんなことはないですよ。いろんな人がいますからね、
はい、
だいたい軍人ってそれは勇猛果敢がいいのかもしれないけど、あって彼らが最初に死ぬんですよ、戦争始めたら。
そういうことですよね、
自分の部下を殺す死なせるようなね、指揮官はこれダメですから。ですから軍人で偉けるなればなるほど実は戦争を回避したいという気持ちはあるのは当然なんですね。
慎重にな
る、パウエル長官だってね、彼も参謀会議の議長でしたけども、やはり、確かにイラク戦争、それから湾岸戦争も反対だったですよね。
なるほど、
もともとはね。
うん、
ですから決して軍人が悪いということでは必ずしもない。
うん、そうするとイランに対するイスラエルの対応が変わると、うん、これアメリカトランプ政権もイランに融和しやすくなったりしますか。
話し合いという観点から言えば、それが動く可能性は出てくるかもしれませんね。
じゃあそれも見越してイランの強硬派が攻撃した可能性、
それはどうでしょうかね。ただボルトンさんがいなくクビになって、
はい、
それでもうこれで反撃はねえだろうと思ったから、イランからね。ですからじゃあちょっと試してみようと、やっちまえと、
はい、
やったらおやっぱりできねえじゃねえかと、こんなことやったらつけ上がるだけですからね。
なるほど、
あんまりよくないと思いますけど。
じゃあ中東情勢これから動くかもしれない
かもしれません、
はい、おはようニュースネットワークでした。
Amazon のオーディオブックオーディブルなら、人気俳優が朗読する名作小説、
私のことを覚えていてほしいの、
ノルウェーの森や胸躍るオーディオエンターテイメント、
ブラックウィドウが僕のチップの中に、
マーベルズウェイストランダーズシリーズが聞ける、オーディブルで聞こう。
時刻7時26分です。台風15号の影響で千葉県一部地域では停電、断水が今も続いております。日本放送では千葉県にお住まいの方のために今知りたい情報、役立つ情報をお届けする千葉情報ネットワークをお送りしております。この時間、南房総市について、昨日現地を取材した日本放送報道部畑中秀也記者に入ってもらいました。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、今の状況ってのはいかがでしたか。
そうですね、東京電力のホームページによる最新の数字では千葉県内の停電は今18,900件で、私が取材しました南房総市は2,600件、まあ、およその数字ですけれども、
はい、
昨日の段階で南房総市はおよそ4400件でしたから、まあ、こう見ますとかなりこう急ピッチで復旧しているという感じがしますね、はい、で道すがらもやはり屋根がブルーシートで覆われた家ですとか、あるいはもう跡形もなく倒壊した ビニールハウス至るところで見られましたけれども、電柱の倒壊、これはまあほとんどなくなっております。
そうですか、
はい。まあ、私が見た限りでは あまりなかったかなということですね。ただ南房総市の東部の山あいの丸山地区というところがあるんですが、はい、昨日の段階ではまだ一部で電気が通っておりませんでした。で、まあ、住民の方に話を聞きますとね、山を越えるとついているのになんでこっちはついていないんだと、まあ、このような声もありました。はい、でこの辺り実は停電はしているんだけれどもやっぱり電柱の倒壊はあまりないと、うんうん、で作業関係者に聞きますとやっぱりこう、はい、変電所からのところ、はい、途中で何か不具合がある場合は、うんうん、その地域に問題がなくてもやはりまだ通電はできないとこういうふうに話しておりました。うん、まあ、こういう話聞きますとやっぱり思い出したのが東日本大震災の時の計画停電ですよね。
は
い、やっぱり送電網が複雑かつか独特な感じになっておりますから、だから隣がついてるのにこっちはなんでだってい
う、ね、通り一本挟んでみたいなね、
はいはい、まあ、そういうことがありましたから、うん、まあ、そういった状況で、まだ停電が続いているところもあると、まあ、イライラがこう募っている方もいらっしゃるという状況ですね。はい、
まあ、一個一個直していかないと、はい、そうですよね。だから一つでもピースが外れちゃうともうそれだけでその先は全部ダメっていう、
はい、
ねえ、まあ、これだから時間かかりますよね。
まあ、今1万6000人体制で今県民の復旧が続けられておりますし、はい、またこの丸山地区では中には介護施設デイケアセンターもあるんですがここでは電源車で、
はい、
電気の供給を行っているということです。
はい、これ今度また週末雨予報じゃないですか。はい、まあ、一応ね、ブルーシートは張ったとはいえこの先はちょっと心配ですよね。
うん、そうなんですね。南房総市ではやはり今一番不足しているのがやっぱボランティア、中でもブルーシートの設置をするボランティアの方が不足していると、はい、設置要請が南房総市にも多く来ているんですが、
はい、
まあ、大体5分の1ぐらいしか対応できていないということなんですね。
そうなんですね。
で西武の富浦駅の周辺にも、はいはいはい、ブルーシートブルーシートがさえなくて筋交いだけの家もありましたし、
はい、
ブルーシートというのはブルーシートだけではダメですよね。やはり土のうをちゃんと置いて飛ばされないようにしなければいけないんですけれども、この重しが甘かったりそういうお家もあるわけです。どうもそのやっぱりお知り合いとか家族で慣れない作業で何とかこう設置したというそういうお家も多いんですよね。ただこればっかりは屋根に登る作業ですから誰でもできるというものではなくて技能が求められますから、そのあたりはその南房総市でもちょっと頭を悩ませているところでありますね。はい、
南房総も確か社会福祉協議会中心になってね、はい、ボランティアの受け入れっていうのはやってるはずですよね。
はいはい、当初は市内だけの人を募っていましたが、はい、今はもう市外の方も募っているということですからね。以前市長が出演された時も、
はい、
軽トラックで、
はい、
来てくださいというような呼びかけもされてましたけれどもね。はい、もう一つはやはり災害ごみ、
はい、
これから多くなってくると思われます。南房総市役所の東側の駐車場にこのゴミの集積所がありました。まあ、これ仮置き場なんですけれども、
はい、
ここには大量の瓦ですとかトタン屋根とかコンクリートブロック、畳、それから倒木の樹木、これが今分別されて積まれている状況なんですけれども、ちょうど3連休になりますとね、
はい、
やっぱり
片付けてね、
後片付けもだんだん本格化してきますから、うん、ゴミの量が飛躍的に増えてくると思います。まあ、そういった中で、まあ、そこは仮置き場だったんですが、それをいかにこう処理を回転早くしていくか、これが一つのこう課題になってくると思います。
はい、
ちょうどお家の中を覗きますともうゴミ袋を満杯にして、もうこの後捨てる状況というね、うんうん、そういうお家を何軒も見ましたから、うん、まあ、今後はそういったこともね、ちょっと課題になってくると思いますね。はい、
今日もこの後取材なんでしょうね。
はい、向かいます。
はいはいはい、ちょっと体気をつけて。
わかりました。
はい、日本放送報道部畑中秀明記者に入ってもらいました。ありがとうございました。
は
い、
失礼しました。
今朝のコメンテーターは外交評論家の三宅邦彦さんです。
引き続きよろしくお願いします。
続いてはここだけニューススクープアップです。いやついてます、
ね、もうね、
はい、
ね、これですからね、
これです。
はいはい、
それでは参りましょう。この時間最後のニュースをスクープアップ。
速攻できたね。
抜き打ち。
あ、これは無理だ。
歩み寄れぬ日朝関係。
元自民党副総裁の故金丸信さんの次男で、平壌で北朝鮮のソン・イルホ大使と面会した金丸信吾氏は、19日、北朝鮮から北京に到着し取材に応じました。金丸氏によりますと、安倍総理が提案している前提条件なしでの金正恩朝鮮労働党委員長との首脳会談について、孫氏は核・ミサイル・拉致問題を必ず話すと言っている、条件付きとしか思えないと指摘したということです。なんだかこの金丸氏の訪朝っていうのがバカに大きく報じられたりなんかしていて、カメラも入ってますね、
うん、金丸さんってあのお父さんの方ね、
はいはい、
昔若い頃お会いしたことあるんですよね、ほらね、あのいい意味でね、はい、こうすっごい怖い怖いっていうか威厳があってね、シーラカンスみたいにね、こう、はい、無表情なんだけど、
無表情
ボソッボソッボソッと喋るんだけど、それでもあの私ハートが聞き返したらすごい周りの人に怒られたという、あのすごい迫力のある政治家だったんですよね。で彼が北朝鮮に昔行った時に、確か僕は記憶が間違ってなければね、はい、いや北朝鮮って意外と難しいんだねとかおっしゃったっていうんですよね。いやこれね、まあ、親子で行かれるっていうのはそれはいいのかもしれないけど、まあ、何しろ行かれたか知らないけども、うんうん、はい、結果的にですよ、結果的にこれ北朝鮮に利用されてるんじゃないかなという気がするんですよね。要するにあの条件、絶対条件なしって言うけど条件ついてるじゃないかとか、はい、それは大きなお世話なんでね、
うんうんうん、
ほらあの拉致問題話に決まってんだから、
はい、
だから拉致問題についてもそれ条件つけませんよって言ってるだけであって、無条件だったら話すことないじゃないですかですから、まあ、そういう意味ではちょっとね、あのいろんな人が北朝鮮に今行ってるようで、
はい、
ということは私の経験からいくと一度しか行ったことないけども、
はい、
あれ何らかの理由があってあの呼ぶわけですよね。もしくは声かけるんだと思うんですよ、
はい、
ということはね、まあ、もしかしたら北側はですね、やっぱり日本とこれ逆に話したいんだなと、
じゃなかったら声かけてこないと。
そう、無視しないんだから、無視するなんて言ってたんだからね昔は。
そうですよ ね、
無視してないんですよ。
いや確かここのところそのまあ金丸さんのまあ次男の方もそうだし、うん、あと日本医師会からも、まあ、元国会議員の人たちも含めて訪朝団が出るなんて話が出たりとか、
まあ、もちろん善意で行かれるんだと思いますけれども、結果的に利用されてるんだとしたらね、それは残念だなと思いますし、まあ、今アメリカとの関係も決して良くないしね、
は
い、年末まで何も動きませんよ。年末まで待つって北朝鮮言ってるんだけど、
はい、
待つのはいいけどじゃあその後どうするのと、非核化なんかする気ないんでしょと、だったら来年どうするのと、もう大統領選挙になりますよね、
はい、
そしたら北はだんまりでおそらく結果待つんだと思います。
あ、大統領選の結果まで待つ、
ということは何が起きるかというとずっと、
はい、
非核化ができなくて、
ええ、
核ミサイルができちゃうというだけのことですよね。ですからそろそろ彼らも困ってきて、
はい、
次の手を打ち始めてるのかなという意味では、まあ、あの理解できないわけではないけれども、
はい、
まあ、あんまりねこれを大々的に報じる方も報じる方だなと実は思う時もありますよ。まさに思うツボじゃないですか向こうの。
まあ、向こうはもうその突破口として日本を
狙ってきてると。そう、そしていろいろなあのメッセージを刷り込んでるわけですからね、
は
い、
も
う少し譲歩してから喋った方がいいんじゃないのと、
うん、北側が譲歩して、
そう、うん、そちょっとまだあの飛びつくのは早いんじゃないかなという気がしますけど、でも一つの動きが見えて面白いなと思いますけども、
あ、
慎重に慎重に慎重に
慎重に
やるべきだと思います。
うん、あのアメリカの、まあ、対北朝鮮交渉も含めて、
はい、
まあ、あの国務長官はポンペオさんがやってますけれども、大統領を安全保障担当補佐官が、オブライエンさんという方に変わるという話です、
ねえ、まあ、はい、人質問題やってた人でしょ、だけど、聞いたことないしこれ元弁護士ですよね、
はい、
つまりあの外交安全保障ほとんど知見がない人ですね。ということはトランプさんは自分の思い通りやると、はい、いうことですよね。ですからその意味では、まあ、状況はあんまり良くないね、アメリカの状況もね。だってこんなんだったらあれじゃないですか、司令塔なしに等しいじゃないですか。トランプさんが司令塔ちゃいかんでしょ
う。
ですから アメリカも迷走してるっていうことですね。
まあ、でそんな中で、まあ、朝鮮半島問題、拉致問題、日本が取り組もうとすると、うん、で韓国のムン・ジェイン政権もあの調子であるということを考えると
しんどいですよね。でも、まあ、こうやってね、はい、いろんなところにちょっかいを出してきて、いろんな人を声かけてみたりしてるということは、
はい、
そろそろ北朝鮮も何かしなきゃいけないなと思っている可能性は僕はあると思いますから。
これそれは国連の制裁もある程度効いてるっていうふうに、
ね、もちろんそうですよ。でアメリカとの関係はこれ全然展望開けてないでしょ、
はい、
ね、それはパムンジャムでね写真撮るのはいいけどね、別に観光写真撮ってるわけじゃないんだから、
うん、
その意味では北にとっては経済制裁をなんとか解除してもらいたい、もしくは少なくともある程度部分的にも解除してもらいたいと思ってると思うから、
うん、
チャンスではあるのかもしれませんよ。
日朝関係、まあ、朝鮮半島情勢についてお話しいただきました。このコーナー含めポッドキャスト、 YouTube、 ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。番組ホームページご覧ください。